준다 시티 인포메이션
三田学び体験ナビをお送りしてまいりましょう。三田市では学びの街三田を目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、スポーツ活動の推進や環境保全のため様々な取り組みを進めています。この時間はスタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、自らが体験し学ぶことができる機会の提供、サービスなどお話をいただきます。今日はキッピー山のラボコミュニケーター高橋明さんにお越しいただいて、有馬富士公園についてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
リスナーの皆さんにもお伝えしてたんですが、お散歩するには今ぴったりの場所ではないでしょうか。
そうですね、今本当にあの紅葉が綺麗で、もうあとそうですね1週間ぐらいすると、はい、それもどんどん落ち始めるので、はいはい、もう本当に来られるなら今週とか来週の早い段階に来てもらうのがいいかなと思いますね。
あ、そうですか。なかなか歩く機会が少ない方には楽しみながら歩けるとってもいい場所になりますからね。
そうですね、
だから駅から遠いとおっしゃる方は、はい、まあ、そこまではお車で行かれるなり、はい、バスで行かれるなり、園の中を楽しむことができる、はい、今日はそのお話をたっぷり伺いたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。じゃあ 現在の有馬富士公園どんな状況でしょうか。
はい、今はですね、本当に秋らしい景色といいますか、はい、紅葉が本当に盛んです、
はい、
で紅葉といえば、イロハモミジなんかね、
はい、
真っ赤になります
し
ね。
そうですね。
で有馬富士公園は、山山間地なので、はい、そういう真っ赤なモミジだけではなくって、山に普通に自然に生えている木がですね、
はい、
例えばコナラとか、そういうものは赤いというよりも茶色ですね。
あ、そっか、はい、はい、
それからあとモミジの中でも、別のウリカエデというのがあるんですけど、それはもう里山に普通に生えてるモミジの仲間ですけど、それは黄色からオレンジ色ぐらいが一番綺麗ですかね。
いいですね。黄色からオレンジに変わっていく、はい、割と明るいということですね。
そうですね、非常に綺麗なもみじが今ちょうどいいですね、それから公園ですから、いろんな木も植えてあるんですけど、例えばイチョウなんかもね、少しあります。でイチョウはもうご存知のように、とっても綺麗な黄色になります、今ちょうど、綺麗な黄色になってますね、はい。で今日はちょっと少し
お持ちいただいたんですね、
葉っぱを、はい、紅葉した葉っぱを持ってきました、
新聞にこう挟んでらっしゃいますけど、私たち今確かに押し花って当時は物がそういうものしかなかったから、新聞にこう挟むのかなと思ったけども、やっぱり今でも新聞がやっぱりいいですか。
あ、そうですね、標本みたいな、そういう学術的なものの植物の標本を作る場合も絶対新聞がいいですね。
それはなぜですか。
それは、一番吸水しやすい、
はい、
湿気を吸いやすいのと、それからどこでも手に入る。
あ、そうですね、
それはね大きいんですよ。
え、そうですか。
はい、はい、例えば我々がどっかこう遠征で外国行って、そこで植物を調べたりするときに、
はい、
どうするか、現地の新聞、どこにでも新聞ありますからね。
そうか、そうですね。
現地の新聞の古新聞を買ってきて、そこに押さえると。
簡単に手に入って。
そうです。それも世界共通でそういうことしてますから、
ね。あ、そうですか。
で、非常にこう湿気も吸いやすいので、扱いやすくていいですね。
あ、そうなんですね。
だからちょっとこんな新聞に挟んできたのでびっくりされたかもしれませんけど、
いや今でもなのかな、プロの方もそうなのかなと、ちっちゃな疑問としてちょっとお伺いしたかったんですが、最適なものということですね。
そうですね、はい、
でまた綺麗な色ですね。
そうですね、とっても綺麗ですね、はい、ちょうどイロハモミジは今、先ほど真っ赤と言いましたけど、 赤だけじゃないんです。
そうですね、お持ちいただいてるのは赤と
オレンジっぽい色と、はい、それからまだ緑色も少しあってね、
はい、
で緑とオレンジと赤がこうまだらに入ってるものとかね、
すごい一つで錦色になってますね、
はい、いろいろね、これ、まあ、火のこう日光がね当たってるところ当たってないところでだいぶ色合いが変わってくるので、こういうまだら模様になったりしてとっても綺麗ですね。
綺麗ですね。今そこにパッと置いてあるだけでもなんか絵になりますね、
はい、そうですね、本当にね。他にもでこれがあの先ほど言ったウリカエデの葉っぱなんですけど、
カエデですけどいわゆる普通の葉っぱの形ですね、
は
い
は
い、
実はカエデっていうと、まあ、モミジっていうかこうギザギザになってて、まあ、カエデっていうのはカエルの手というああいう感じですね。それでカエデって言われるんですけど、このウリカエデっていうのは、モミジの仲間なんですけど、葉っぱが丸い、別にギザギザしてないんですよね。
そうですね、いわゆるこう指のような形にはなってないですね、はい、
なってなくて普通のなんか丸っこい葉っぱなんですけど、
はい、
でもこれはモミジの仲間なんです、
はい、色も綺麗ですね。
色綺麗ですね。これは黄色からオレンジぐらい、はい、で中にはあのもうちょっと濃い黒っぽい赤になったりするものもあるんですね。なかなかすごく綺麗ですね。こういうものが、これはもう本当に三田の里山にはごくごく普通に生えているものなので、こういうものが盛んに見られますから、すごく歩くには本当にいいところですね。
そうですね。
で黄色もね、
はい、
まあ、ちょうど今あイチョウも、
イチョウ、はい、
イチョウは非常に綺麗な黄色になってますけども、はい、他にもね黄色っていうと、今ここに持ってきました、これは鷹の爪という名前の木ですけど、
あの辛い鷹の爪ですか。
あれとは違うんです。
違うんですか。
はい、これはあの木で、ウコギの仲間の鷹の爪という名前の木なんですけど、この葉っぱがね、これ3枚がセットで1枚になってます、はい、3枚に分かれてるんですけど、そのセットで1枚ね、これちょうど きれいな黄色になります。これは赤くはならないですね。
あ、もうこのイチョウと同じで黄色で、
まま、はい、黄色のままですね、
はい、
あとこういうトサミズキとかね、トサミズキは、はい、まあ、お庭にも植えられてる方もおられると思いますけど、
はい、
葉っぱは非常に綺麗な黄色になりますね。
逆さまにするとちょっとハートの形に見えるような葉っぱですね。
ハート型になってますね、こういうものがあって、はい、あとはちょっと変わった、艶
がちょっとありますよ。
少し大きめなんですけど、
大きめですね、はい、
ちょっと分厚めで、
薄いですね、綺麗な赤です。
今赤というかオレンジから赤みたいな色になってますけど、はい、
種のような感じでしょうかね、
はい、これは知らない人が見たら何だろうなと思うかもしれませんけど、
はいはい、
これは柿です。
あの美味しい柿、
そう、柿の葉っぱ、
そう、
柿の葉っぱはねすごく綺麗な色に紅葉するんです。
あ、そうなんですね、
まあ、いわゆる柿色ですね。
あ、そうそうそう、そうですね、
その柿色は ね、 あの実った食べる柿の柿色もありますけど、この葉っぱがね、非常に綺麗な、あのオレンジ色からちょっと赤がかかったような色になったりします。
あ、そうなんです。鮮やかですね。今ちょうど白のお召しなので、はい、こう持ってくださってる絵がはっきりとその色がよくわかります ね、
非常に綺麗ですね。でちょっと厚ぼった
り
なかなか、あの触り心地もよくて、ね、いいですね。
そうですか。
まあ、こんなのが、はい、あちこちに今、あって、有馬富士公園の中歩くと本当にいいかなと 思いますので、
ね、そうですね。だからもちろん歩くだけでもいいですけども、はい、おっしゃったようにどこにでもあるこの新聞紙を持ってちょっとご自分なりに挟んで、あ、お持ち帰りしても大丈夫だったんですかね、落ち葉は。
落ち葉は、
落ち葉は大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
あ、そうです。
まあ、落ち葉もね、こうやって綺麗なものはね、はい、落ちてすぐがやっぱりいいですね。
そうなんですね。
一晩経ってしまうと、やっぱりもうみんなこうチリチリになったり、
はい、
こ
う
鮮やかな色がなくなって茶色くくすんでしまったりするので、落ちたばっかりのものを探すと、結構まだ綺麗なものは残ったりしてますからね。そういうものをちょっと本当にね、ちょっとだけ、撮って見てみられると、
そうですね、
非常に秋らしくていいかなと思います。
本当ですね。なんか昔 遠足に行った時かな、多分胃腸をあの生徒手帳に挟ん で持って帰って、でなんかその日のことを一言書いた覚えがありますね。
あ、なるほど、いいですね、そういうのは、ね、とってもいい思い出になりますよね。
そうですね、今ふっと思い出しましたね。
いや、そうなんです。今日も実は午前中、はいはい、あの小学校の、対応してましたけども、
はい、
3年生の環境体験がね、今もうあのちょっと少なくはなってきました、ね、10月11月が比較的多いので、で有馬富士公園の中をずっとみんな子どもたち歩いて、やっぱり落ち葉とかそういうものを拾って、
そうでしょうね、
で紙の上にこう自由に貼ってね、
はい、
作品を作るというのをやっています。で今朝やってきました。
いや、皆さんきっとね、後から本当にいい時間だったっていうのを思われると思いますよ。
そうですね、いい思い出になるといいなと思います、
はい、そういう楽しい体験がいっぱいできる場所ですけども、それにちょうど合わせたように、はい、いろんなイベントもしてらっしゃるの で、
そ、 うです、ね、
そのお話も今日はご紹介いただけますか、
はい、であの有馬富士公園のその学習センターの中では、
はい、
あのまあ、軽く展示もしてるんですね。
あ、そうですね。
で展示といってもいわゆる博物館の中でのすごくあのなんていうか学術的な展示とはちょっと違って、あの特に来られる方が年齢層低いもんですから、
はい、
小さい子たちがあのそれを見てその外へ、行った時にいろんな、はい、外にある自然をね、うん、体験できるようなヒントを展示していると、
ああ、そうです
か、そういうような趣旨でやってるんですけど、はい、ここのところこの今秋はですね、こういうお散歩ビンゴっていうのを今これ持ってきましたけど、
はい、
ビンゴ形式のシートを作ってまして、
あら、かわいらしいですね。
で、はい、こういうのを外へ行って探しましょうっていうのをやってます。
はい、
でこれはね、今、5つ5マスかける5マスですね、
はい、
25項目、で真ん中に1つあの、共通のやつがあるんですけど、はい、24項目あって、それを探して、はい、縦横斜めに、揃ったら、ビンゴだよって言うんですけど、
いいですね、
まあ、何も商品はないんですけどね、でも子どもたちはこれ見てすごくこれを持って外へ出て、
はい、
お父さんお母さんとね外へ出て、一生懸命探してます。
そうでしょうね、あの見つけやすい、あのみんなに馴染みのあるあのいろんな名前があります、はい、昆虫だったり植物だったりありますけど、
そうですね、
よかったらちょっとご紹介ください。
はい、はい、今秋はね、あの昆虫はやっぱカマキリ、
はい、
カマキリがね今朝もあの小学生捕まえてましたけどね。
あ、そうですか。
結構いるんです、もうでもだんだん寒くなったのでだいぶ活動も下火になってくるかもしれません、はい、まだいますからね、こういうカマキリとか、
はい、
あと蝶々もね、秋ですけどたまに飛んでますよね。
そうですか、
はい、だからバッタなんかはもう草むら行ったらバッタいっぱいいますからね、そういうものを探して、行くと結構あの揃いますよね。
そうですね、
あと植物は、あの先ほどの柿とかね、
あ、はい、
柿は実ってますから、
ね、
そういうものを見たら、あ、これ見たということで、
後
で反抗してもらったりね。
あ、そうなんですね。
どんぐりがねまだあのどんぐりは落ちてますので、
あ、
そうです、そういうものを拾ったり、
はい、
それからススキも、ススキももうあの十分出てますからね、そういうものとか、
はい、
あと実ですね、あの、木の実なんかがいろんなあの赤い木の実とか黒い木の実とか、いろんな色の木の実があるので、
あ、そうなん
ですね、そういうものを探したりします、
はい、
そうすると結構あの縦横斜めに揃ったりしますので、ね、
揃っていきますね。
これはね、あの、まあ、公園の中だけではなくて、公園の中だけでは探せなかったら、お家へ持って帰って、お家の周りの、あの ところちょっと歩いたらなんか、はい、探せるものもありますから ね、そういうもので探してもらおうということで、できるだけ外へ出て、そういう自然の動植物とか、あとはあのそういう生き物だけじゃなくて、秋らしい夕焼けとかね。
いやもうこのね入ってるのが私今ちょっと空見るのがすごく好きなもんですから
そうです、ね、
個人的に満月とか夕焼けとかイワシ雲とか、はい、とかすごく素敵だなと思って
もう秋らしいですから ね、こういうものも、これは例えば満月なんか夜にならないとなかなかわからないんで、公園の中ではなかなか難しいんですけど、そうですね、お家帰ったらね、はい、満月なんか見られるといいなと思いますね。
そうですね、先週の火曜日でしたかしら、もう
ありました ね、
全員が空を見上げてましたけど、そうそうそう、次の日は誰も見ていないという
そうでした ね、ね、あれ見ましたよ、真っ赤になった、
ね、
あのお月さんを見ましたけど ね、
ああいう自然現象をご家族皆さんで小さいお子さんが一緒に見るっていうのはとってもあの情緒的にも含めてすごく素晴らしい時間でしょうね、はい、
そうですね、そういうものを我々もちょっと
狙って、うんね、こうやって楽しく、はい、
できるだけそうやって自然に親しんでもらおうという、その一つのツールとしてね、こういうあのビンゴのシートを作ってる、できるだけあの、子どもたちが手に取れるように、かわいいイラストなんかを載せていますので、ぜひあのお越しになった時にはこれを撮って、
そうですね、
あの親子で外へこう、探しに行くというね、それをやってほしいなと思っています。
こうやって目的があるとよりお散歩の距離も伸びますし、
はい、そうですね、
お話も弾みますね、はい、楽しい仕掛けをしてらっしゃいますね、
は
い、
でまあ、中にはちょっと難しいものとかね、簡単なものとかいろいろあるので、
はい、
ちょっと難しいものはあの展示のパネルで少し説明をしてますので、はい、中でそれを見て、あ、これはこういうものかというのをちょっと見てから外へ出ていくとね、いいように、そういう展示を作っています。
大人の方にも十分興味深い絵の内容になってますね、
はい、で中にあのセンターの中にハンコが置いてあるの で、 自分で見つけたものは、
はい、
あのこれ見たいってハンコをポンポンポンと押してもらえると、あのとってもいいです、
はい、
まあ、中にはあの見たのか見てないのかわからないけど全部押す子もいますけどね
それはそれで本当に楽しいですね
もうハンコ大好きですからね、
そうですね、本当ですね
まあそういうようなあの展示と、まあ展示をベースにしながら外へ行って自然物に親しむという、
はい、
そういうような思考でこういうものを作っています、
はい、
それからあの催し物ですけどね、イベントもいろいろやっていまして、今週末ですね、
はい、
今度の19日の土曜日と20日の日曜日、
はい、
2日間、
はい、
今度は落ち葉でお絵描きっていうのをやります。
はい、
まあ、ちょうど今あの落ち葉が非常にこう綺麗な
時期なので、ね、本当に先ほども見せていただいたので、
そういうものを今我々あの毎日のようにちょっとちょっとずつ拾って用意して、
はい、
あのそれこそ新聞で押さえて、
はい、
あの19、20日に使えるような風にして、あ、はい、今あの準備してるんです。
あ、そうなんですね。
で落ち葉でお絵描きって例えば、今ちょっと写真を持ってきましたけど、
はい、
こんな感じで、
わあ、勢いよくいろんなあのはみ出るぐらいにつけてくださってるお子さんもありますけど、楽しそうですね。
そうですね、あの白い台紙がね、ちょっと大きめの画用紙よりちょっと大きめな感じの台紙に、あの自分で好きな葉っぱを選んでもらって貼り付ける、
お子さんは
で自由に絵を描くというね、こういうようなことをやります、まあ、こんな感じですかね。
一生懸命されてますね、
はい、とってもねやっぱり、あの子供さんたちみんな絵を描くの好きなので、
そうですね、すごく好きですね、
まあ、自分で絵を描くの好きなんですけど、こういう葉っぱを材料にして、まあ、自由に貼り付けて絵のようにするというのもね、とっても好きなので。
小さいお子さんでも難しくないですか？
あ、これはあの簡単です。
あ、そうですか。
ので特にあの未就学の子でもできますし、
そうですか。
本当にあの本当にちっちゃい、2歳3歳の子でも、
はい、
あこれとか言って、お父さんお母さんが貼ってあげるとか、そういうことをしてますからね、でそういうのをやってると、はい、大人の方もやってみたくなる、お母さんが自分もやるとかってやってありますけどね、
あそうですか、じゃあもうご家族皆さんお揃いで楽しめるイベントですね、
はい、こういうのをね今度の土日にやりますので、ね、
これは前もっての申し込みは必要ですか？
いやこれは当日、
あ当日でいいですか？
当日受付しますので、はい、当日朝、10時から、
はい、
午後の3時までやっていますので、その時に来ていただければ、大丈夫です、
はい、有馬富士学習センターの学習室の方でしょうかね、
はい
はい、
で参加費はですね、ワンセット100円で、
はい、
まあ、この台紙と葉っぱと、はい、あと、テープでつけたりね、しますので、はい、そういうもの100円をいただいています。
そうですか。
で店員は、まあ、料理実とも一応150人ぐらいは用意してますので、
じゃかなりな葉っぱも用意されましたね、ま
あ、かなりたくさん用意しているので、たくさん来られても多分大丈夫だと思いますので、
ぜひ
来ていただけたらありがたいなと思います、はいはい、それからその次の週ですね、
はい、
次の週の11月23日は
祝日ですね。
祝日になってますよね、
はいはい、
この日は、塗り絵缶バッチっていう催しをします、
はいはい、どういうあれでしょう。
塗り絵缶バッチっていうのは、缶バッチってご存知ですよね。
はい、わかります、はい、
今ここにちょっと試しに持ってきました。
綺麗ですね、
まあ、こう直径が5センチぐらいの、ね、
そうですね、
バッチですけどね、
はい、
ここに今これはバッタの絵が描いてあったり、
はい、
葉っぱの絵が描いて、これ先ほどの黄色い、鷹の爪の葉っぱなんですけど、
はい、
これはあの下地の輪郭だけはあるんです、
もう絵になってるわけですね。
絵になってる、はい、でそれを自分で塗り絵をしてもらって、この色をつけてもらって、でそれを元にして、
はい、
この缶バッチマシンでガチャンとやると、この缶バッチにこういう自分の描いた絵がバッチになる、
ね、はもう子供さんにとっては自慢のバッチになりますね。
そうです、もう自分のね、あの世界に1個しかない缶バッチができますからね。
本当ですね。
で今あの、この、今回はですね、このバッタと、はい、鷹の爪と、もう一つ、はい、蝶々かな、3種類を用意して、
あもう絵は描いていただいてる、
はい、あの輪郭なんかは描いてるので、
はい、
それに塗り絵をするという、ね、
そうです
ことになりますから、はい、まあ、自分で絵を描かなくてもいいんですね。もう塗り絵をしてやるという、
そうなんですね、
自分で絵描こうと思うと結構大変ですからね。
ちょっとね躊躇するかもしれないですね、
はい、だから塗り絵になっているので、
は
い、
それ、
塗り絵をしてもらったら、こちらでガッチャンとこう、バッチにすると、
はい、
これもなんかちっちゃい子でも大丈夫です。
そうですね、
できます、
はい、これも申し込みはいらないですか？
これもね当日来ていただければ大丈夫です、
はい、
で学習センターのプレイルームというところでやっています、
はい、
これは時間は11時から、午後の3時までやっていますのでね、
はい、
でこれも、ワンセット100円で、受け付けています、
はい、
この缶バッジは結構人気なんでね。
そうですね、
ぜひ楽しい、自分の綺麗な絵を描いてもらってね、
はい、
塗り絵してもらって、作ってもらえたらいいなと思います、
はい、ありがとうございます。あのその他にもいろいろなイベントなど考えていらっしゃると思いますけど、
は
い、
そうですね、あの毎週土日には何かやってますからね、
はい、
でこういう祝日の日も何かやってますんで、来ていただけると、
はい、
いろいろ楽しめるかなと思います、
はい、
でもうすぐ、12月になってしまいますから、12月になったら今度はクリスマスの
いろいろと、
イベントみたいなものを、毎週やってます。クリスマス飾りを作ったりね、クリスマスカードを作ったりね、
そうです、
あの自分のこう飾り物を作ったりね、なんかそういうものをしますので、それもみんなあの当日来てもらえばできるような、当日受付でやっていますのでね、
はい、
ぜひ、来ていただけたらと思います、はい、でそういうお知らせはあの吉備山のラボのホームページに、載せていますので、ぜひホームページの方を参考にしていただいたらと思います。
そうですね、
広報3段にも掲載はしています。
そうですね、いろいろとあの申し込みの必要なイベントなどはそういうものも見ていただくと大丈夫ですね、
そうですね、
あの場所としてちょっとお弁当などは用意しておかれた方がいいですよね。
そうですね、あの周りにお店なんかないので、あのお昼を、お弁当かなんか持ってきていただいて、お昼は、今あのセンターの中ではまだちょっとコロナの関係もあって、
そうなんですね、
中で、あの食事はしていただけないんですけど、屋上とか、外の、
暖かいところで
芝生広場とかね、そういうところでは可能ですので、ぜひそうやって、ピクニック的に、
そうですね、
来ていただいて、こういう催しもしていただいて、その後、お弁当食べて、野外外をね歩いて、散歩していただくと非常にいいかなと思います、
本当ですね、のびのびとこの時期なかなか本当にコロナでここ3年ほどはねぎゅーっとこうなんかこうあの閉じ込められたような印象がありますけど、こうやって自然の中に入ってそれもあのゆっくりのんびり歩くことだけでも気分転換できる場所、ということですもんね。
そうですね、本当にね、あの本当ゆっくりゆっくりこう景色を見ながら、周りの木が、いろんな色になっているので、そういうものを、名前は分からなくてもいいんですよ、綺麗な葉っぱつけた木があるなということで、こうあのずっと歩いていただくだけで、すごく気分も、良くなるしね、
そうですね、
いいと思います本当に。
どうしても知りたかったらまたそれをあの学芸員の皆さん方に見ていただくと、お名前が分かるし、調べる方法も教えていただけそうですね、
そうですね、学習センターの方に来ていただければ、そういう情報も提供しようと思いますし、ぜひおいで、いただけるとありがたいなと思います、
もうこれはあのお子さんだけではなくて大人の方も一から楽しめますので ね、今も本当に私すごいテンションが上がりましたあの落ち葉を見せていただいて、こんなに綺麗な色といろんな形があって、
そうですよね、普段あんまり、気がつかないのかもしれませんけど、あの紅葉って言ったら、もうあの真っ赤なもみじがイメージされるかもしれませんけど、本当にいろんな色があるしいろんな形がありますのでね、ぜひいろいろこう見て違いをあの体感してもらえるといいなと思いますね。
そうですね、全体の大きな紅葉をあの見に行くのも楽しいですけど、一つ一つの葉っぱに集中してできるお散歩もいいんではないかな、ということですね、ありがとうございます。リスナーさんに今メッセージいただきましたが、改めてもう一言よろしかったらお伝えください。
はい、有馬富士公園はですね、本当に自然豊かなところなんで、ちょうど今、気候もいいし、ちょっとあの寒くなってきつつあるんですけど、歩くにはちょうどいい気候かなと思いますし、紅葉も綺麗ですし、非常にいいところだと思います。で駐車場はね、あの広いのがあって、無料で、駐車できますし、あのぜひ車で来て、お弁当持って、歩いていただけるといいかなと思います。はい、で12月になるとね、またあの先ほどのイベントもありますけども、実は公園の中であの冬のイルミネーションも毎年あの12月になるとやってるんですけど、それ今ちょうどね準備されてます。
そうなんですか。
電飾をね一生懸命今あの準備 されてます。12月のいつだったかな、初めの頃から、3日ぐらいからだったと思うんですけど、電飾もやってます。それは夕方、ちょっと暗くなって、来てみるとすごくなんかすごく綺麗に、イルミネーションがなってますからね。
そうなんですね。
そういうのもまた、あの楽しみにして来ていただけるといいかなと思います。
ちなみに何時にあの門は閉じられるんですか。
今は5時に閉まるんですけど、そのイルミネーションの時はちょっと
期間は特別に
少し遅くまでやってるんじゃなかったかな、
はい、じゃあまたそのあたりはホームページで皆さんね、はい、ちょっと、ね、はい、確認していただいて、お問い合わせの電話番号だけ最後にお伝えいただけますか。
はい、吉備山のラボの、有馬富士自然学習センターですけども、はい、電話番号が079-569-7727です、はい、でファックスはね、はい、079-569-7737でやっています。でホームページがですね、このアドレスがちょっと覚えられないかもしれませんけども、はいはい、https://KIPPY キッピーですね、はい、KIPPY-LABO-LABO ですね、キッピー -labo.jp、 まあ比較的短いもんですからね、
はい、
でスラッシュと、これで、入れます、はい、で検索する場合は、キッピー山のラボという項目で検索をすると、はい、比較的上の方に一番目に出てくる、はい、かなと思いますので、はい、ぜひ、ホームページを、ご覧ください。
はい、ありがとうございます。ぜひこの週末も楽しいお絵描きができる催しも作ってくださってますので、今ちょうどお散歩の時期、そしてこの1週間ぐらいが落ち葉を、そしてまた紅葉したのを見るいいタイミングだとおっしゃってます、はい、ぜひ皆さんお出かけください。今日は吉備山のラボコミュニケーター高橋明さんにお越しいただいて、有馬富士公園の楽しみ方たっぷりご紹介いただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この時間は三田学び体験ナビをお送りしてまいりました。自分で体験体感して身につく学びは価値ある一生ものです。そんな体験の場となる各種イベント情報をご紹介してまいりました。本日の内容、三田市のホームページに掲載します。ぜひご覧ください。次は12月21日の水曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。